マリアの受胎告知というのは、絵になるほどの有名なものです。最後の晩餐、よりは有名でないかもしれませんが、マリアの受胎告知の絵、またその話というのはとても有名な話、中には信じがたい、そういうものがあるから私は信じないという人もいるほどです。処女から救い主が生まれる、キリスト教の教えは素晴らしいけれども、そんなことは科学的には信じられない、だから私はキリスト教の洗礼に受けるまで至らない、そういう賢い人もいる。賢いというか学歴があって、その理系系の人ですね、そういう人がそれがつまずきになる人の中にわかるぐらいです。このクリスマスというのは、神様がイエス様という贈り物を覚えて、捧げるのが本来の私たちの在り方、生き方です。一般にサンタさんが出てきて、プレゼントをみんなに配る。そしてもらう、教会においてももらう。今の朝のドラマでも、クリスマス、外国の米兵人が、クリスマスで特別な日、この前出てきましたけれども、クリスマスにプレゼントをもらうというのは昔から行われてきた嬉しいことです。しかし日本ではハロウィンというのも、年末行われるようになって、またコロナもあって活動が減っています。ですからクリスマスの雰囲気が昔ほど感じられないという人もいるかもしれません。今回クリスマス礼拝としてお捧げするのですけれども、幼子イエス様と母マリアがセットになってよく注目される時期でもあるのです。カトリック教会ではいつもマリア様と呼んで重んじられていますが、この時期になるとセットになって、当時のプロテスタントでもよく説教で出すのです。カトリック教会ではマリアには罪がなかった、原罪がない、だから罪がないから年を取らないんだ、そういうふうに言われているのです。また最後にはイエス様と同じように昇天したんだというふうに信じられているというふうに言われています。実際マリアには罪がなかったのか、昇天したのか、それはその時代に行って、タイムトラベルというか行ってみないとわからないことです。しかしプロテスタント教会ではマリアも私たちと同じく生まれつき罪を持っていた人間なんだというふうに聖書通りに捉えるのがプロテスタの立ち位置なのです。マリアの賛歌というのが今日の聖書箇所にあります。そして私たちも同じようにこの賛歌に恋を合わせる、連なることができるのです。では私たち、罪人でありますけれども、どのようにこの主を称える賛歌に連なることができるのでしょうか。それを今日は見ていきたいと思うのです。このマリアというのは乙女、少女の時天使から受胎告知を受けました。あなたは偉大な男の子を産むというふうに告げられて、彼女は何て答えたかというと、前の38節で、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにというふうに言いました。イエス・キリストの先駆者となる洗礼者ヨハネも奇跡的なことを告げられていたのです。ヨハネのお母さんとなる高齢だったエリサベトを通してヨハネが生まれる、 奇跡的に生まれますが、ヨハにも出産は、マリアの方がもっと出産が不可能な状態にあったのです。しかし天使からお告げを受けたのです。この洗礼者となるヨハネ、救い主であるイエス様、この生まれてくる二人は、後に大人になって会話を交わしていきます。そういう場面が、洗礼を授けるときに聖書に出てきます。しかしここでは、その双方の母親が会話をして対面しているのです。そして互いに賛歌、主を称えていくのです。洗礼者ヨハネと救い主イエス様は立場が違います。神様と人間という違いでもありますけども、奇跡的に両方生まれて人間から生まれてきます。そして救いの大きな技、中心的なところに置かれる。それ互いに殺されてしまうなど、共通点があるのです。受胎告知を受けたマリアは、すでに身ごもっていた、だいぶもう年が離れていたエリサベトを訪ねたのです。マリアの挨拶を聞いたとき、エリサベトの体内の子が踊ったというふうにあります。それは、主のお母様が訪ねてくださったからだというふうにエリサベトは言っています。このエリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言ったというふうに今日の箇所の前半には書いてあるのです。そしてマリアの賛歌というのが46節から56節、5節に出てくるところになっています。46節から後半からがマリアの賛歌というふうに書いています。この賛歌は歌にもなっているそうです。あまりプロテスタントには聞かないかもしれませんが、カトリックではこういう聖歌があるそうなのです。このマリアの賛歌の箇所、しかし48節以外というのは、すでにユダヤ教にあった歌だというのです。ユダヤ教はもう48節がない歌、賛歌を主に捧げていたと言われています。ルカ福音書の書いた著者ルカという人は、この福音書をティオフィオ様に宛てて書いているというふうに初めにあります。当時のローマの高官であったティオフィオに宛てて、この福音書を異邦人の位の高い人に書いたのです。しかし、ここで48節をもともとあったものに加えて、マリアが死を賛美した歌として伝えました。後にこのマリアの賛歌は初代教会で主を称える歌、マグニフィカト、主を大きくするというのがマグニフィカトという意味だそうですけれども、そうやって初代教会からこのマリアの賛歌は用いられていたというのです。マリアが受胎告知を受けたとき、まだ10代だったというふうに言われております。しかし彼女はユダヤ教のもとで生まれていますので、その主の教えを十分受けて育った、よく知っていた女性だとも言われているのです。このマリアというのは、訪ねたときエリサベトから、あなたは女の中で祝福された方、体内の子も祝福されていますというふうに聖霊によってエリサベトを通して言われました。しかし、このマリアは主への賛歌というところで自分のことは何一つ誇っていなかったのです。ただ、48節で身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださった。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。というふうに、 マリアが自分のことを確かめというふうに呼んでいた、表現しています。確かめというのは奴隷という意味でもありますけれども、また同時に心が汚れている、プロテスタント的に言うのは罪人であるというふうに捉えられるのが確かめという言葉であります。ですから主はこんな確かめ、奴隷の身分であり、また罪人である私に目を留めてくださったというふうに読むことが、信教ではできるわけです。マリアは私たちと同じ罪ある人間だというふうにするならば、これはどういう歌になるでしょうか。これは主がマリアの罪を許して主の前に立たせてくださった、それだけでなく特別なことに用いてくださったのだ、その神を称える歌になるのです。この賛歌は初代教会の聖歌、歌というふうになるのですけれども、これはイエス様により救われるすべての人への、同調できる主への賛歌となってなるのです。なります。本来神様というのは罪ある私たちをどうするお方でありましょうか。旧約で見てみると滅ぼすお方なのです。尊い聖なるお方なので滅ぼすお方であります。しかしマリアはここで特別に選ばれます。これは選ばれるというのはユダヤ人だからということではありません。またこのマリアを通して生まれてくるイエス様がこそ主が私たちに与えてくださったものなのです。贈り物です。マリアは救い主の母親にされて特別に用いられました。女の中で祝福された方と言われるほどの女性です。しかしマリアは自分のことを褒めて誇っている言葉はここには見当たりません。むしろ発しためというふうに自分を受け止めて主を称えています。当時のユダヤ教の主への賛美というのはこの48節、発しために目を留めてくださったという言葉はなかったそうです。ユダヤ教は確かに主を賛美したり歌を歌っていたと思うのですけれども、しかしこれは罪を許してくださったから叩かれているという思いが大きくはなかったというふうに言えるのです。彼らは自分の技を誇っていたというか、一世紀当時のユダヤ教、また先民という立場を誇っていたのがある意味ユダヤ人だったのです。しかしルカはこの福音書を48節を加えて書いて、テオフィロに当てて新しいキリスト教を伝えたのです。受胎告知を受けたマリアは自分を誇ってはここではありません。このような自分に目を留めてくださった主を称える、むしろ誇っていたのです。そういう主がなさったことゆえに、私は今からいつの世の人も私を幸いな人と言うでしょうと言いました。言ったという歌になります。神がこの私に偉大なことをなしてくださった。49節の最後に、その皆は尊くというふうにあります。これは聖なる方という意味ですけれども、皆というのは、神様の名前だけではなくて全体を指す意味なのです。マリアは聖書に、この後出てきました、きますけども、貧しい人として描かれています。しかし、主が目を留めてくださったので、主は彼女を高く上げてくださいます。また主は飢えたものに良いもので満たしてくださるお方である。 3章の最後の後半の方に書いてあるのです。ですからマリアはとても初代教会で重んじられていた、そういうふうに伝えられているのです。聖書そのものに母親のマリア、イエス様の昇天後どうなったかはあまり書いていません。しかしカトリックではもうマリアをすごい崇めるようになっている、現在もそうであります。マリアは賛歌の中で主を崇め、喜びたたえました。彼女の信仰というのは確かにすごい立派なものだったのです。まず、マリアに見られたのは主への信頼があったというふうに言います。彼女は、私は誇るものを持ってはいないが、主こそ私が誇るものだと言わんばかり、この賛歌を見ると、主を称え、主を信頼していた女性でありました。48節が挿入されていなかった、ユダヤ教で用いられていたこの主への賛歌、もともとあった賛歌。しかしユダヤ教でも主への信頼というのは大切なものとして受け止められていたのです。今、教会の祈りの会、祈祷会では吉脇の五六章、先週は臨読しました。そこではヨシュアが、出エジプトの民を聞いてエリコの城壁を崩して陥落させるという物語が描かれています。イスラエルは主への信頼を再三教えられていきます。そしてヨシュア率いる民は主へのそういう信仰信頼を持って先住民カナンの地の先住民と戦っていくのです。ですからユダヤ教において主への信頼というのは大切なことであります。それはキリスト教でもそうです。しかし同時に旧約聖書を見ていきますと、イスラエルは主に信頼して従うということがやっぱりできなかった。そういう罪の歴史でもあるのです。54節で、そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。というふうに最後に書いてあります。イスラエルは罪の歴史でありましたけれども、主が憐れみをイスラエルに示してくださった、キリスト教でいうとそれが処女マリアを通しての幼子イエス様の誕生ということになります。このマリアの賛歌は、旧約聖書にあるハンナの祈りと似ている、主によく取り上げられます。ハンナというのは預言者サムエルのお母さんとなる人物です。開きませんが、サムエル記上の2章1から10節429ページに、ハンナの祈りというふうにこれと似ているのです。また、今日の旧約の新約聖書の関連する箇所として、ローマの1章1から7節、これも開きませんが、273ページが牧会手帳に挙げられておりました。そこでは、パウロがローマ教会に宛てて手紙でありまして、主がパウロを使徒として召して選んでくださったというふうに初めに書いています。パウロは自分のことをそういうふうに、神が恵みによって自分を召して、使徒としてくださったと書き始めています。神の恵みを受けて使徒とされたパウロは、信者たちに、あなたたちも召されて聖なるものとされています。というふうに、ローマの初めの方で書き始めているのです。聖なるものというのは、罪あるものが許されて、神様に特別に用いられる、性別されてそれぞれ用いられる、それがクリスチャンですというふうにパウロは初めに書いていたのです。さて、主はマリアを特別に救い主のお母さん母親として選んでくださいました。もうこういう方はもう後にも先にも出てこない 極めて特別な用いられ方です。まあ、ユデア教は先民だから自分は選ばれるんだ、用いられるんだという意識が、まあ、逆に強かった。特にファリサイ派はそうだったではないかというふうに思われます。しかし、キリスト教はそういう思いとは少し、まあ、誇ることもあると、人間ですからあるかもしれませんが、ちょっとそれとは違うのが、キリスト教であります。マリアの今日の言葉のように、私たちの自分を足すため、まあ、実際そうであります。と呼んで、こんな私に主は目を留めてくださった。というふうに私たちも同じく主を崇める、救い主を喜び讃えるよう招かれているのです。パウロという人物は、伝道者として主から特別にこれをまた用いられた人物であります。しかし彼は自分を誇ってはいないのです。まあ、ユダヤ教のファリサイ派の時はいろいろ有利な点があった。まあ、有名なラビの弟子とか、いろいろ誇るものがあったようですけども、しかしイエス様に捕らえられては、そういうものを誇るのではなくて、主を誇るようになっていた。主を称えるようにパウロもなっていたので、そういう意味ではマリアの参加にパウロも連なっていったというふうに生活姿勢から言うことができるのではないでしょうか。まあ、マリアの信仰、まあ、今日はマリアの受胎告知という説教題でありますけども、しかしマリアの信仰というのはキリスト教の罪許されたものの模範でもあるのです。彼女は主への信頼だけではなくて、受胎告知を受けた時に、まあ、確かに戸惑いました。しかし彼女は初めにも読みましたけども、私は主の発しためです。お言葉通りこの身になりますように。というふうに、主のために自分を捧げる、自己犠牲というか、自己保身に走らず、自分自身そのものを主に捧げていったのです。これはとても素晴らしい私たちの救われるものの模範でもあります。しかし彼女は今日のように自分を誇らず、ただのみこんな私に目を留めてくださった主をのみ誇っているのです。ユダヤ人一世紀はユダヤ人は神に認められようと律法を大切にしていた時代でありました。ファリサイ派は特に自分を気をつけ、逆にそれが自分を誇って思い上がっていたのではないでしょうか。51節で、主はその腕に力を振るい、思い上がるものを打ち出しというふうにあるのです。まあ、キリスト者は神様に主に従います。自分を捧げようというふうに導かれていきます。しかし、ファリサイ派のような裁判ではなく、マリアのように、この言ってみれば参加に連なるように、さすられても、また教えられても行く私たちなのです。ルカはティオフィロに、この新しいキリスト教、またイエス様が、実はこのような私たち、すべてのはしためのところに来てくださったお方なんですよということをルカはティオフィロに伝えたかったのではないでしょうか。今私たちは招かれて、それぞれが招かれ、クリスマス礼拝をお捧げすることに参与させていただいています。今はコロナで、まあ、少し落ち着いて、まあ、新しいものも、まあ、出てきたようです。しかしだいぶ落ち着くようになってきております。まあ、教会によってはこの時期は聖誕劇を行うところもありました。まあ、聖誕劇でよく出てくるのが三人の博士たち。まあ、実際に三人という言葉は出てこないのですけども、博士たちの礼拝とか、羊飼いたちに天使の軍団が出現した、巫女の誕生を知らせたということをよく聖誕劇で毎夜、自粛する前や行っていた、教会によっては行っているところがあったのです。 博士たちは黄金も強く入香を捧げ、礼拝を幼子といえども、イエスが礼拝を捧げました。イスラエルはもともと神を礼拝するよう旧約聖書の時代から招かれていました。しかし罪ゆえに世にを実らせることはできなかったのです。そういうユダヤ人のところに、また私たちのところにもイエス様幼子は来てくださった。また私たちのところにもマリアのように傘下にあるように望んでくださる主なのであります。今私たちはクリスマスを覚えて、イエス様のご降誕を覚えての礼拝を捧げさせていただき招かれています。私たちはイエス様を信じさせていただいてから、意外な形で主に用いられることが実際今もあるのです。まあ、中にはこんな人がというふうに、人のことは言うことはできませんが、こんな人が、またこんな私が主に用いられるということも実際今の時代でも起こっているのです。ある話があるのですけども、ある一人に二人の息子兄弟がいて、一人は、まあ、きちんとした模範的な人で、もう一人は、兄弟のもう一人はあまり模範的でない、聖職者に用いられたというのが後者の方だ。あまり模範的でない人が聖職者に不思議な形で用いられるようになったという話は、まあ、たまに聞くことがある実話なのです。一世紀当時、マリアはマリアでも、マグダラのマリアという人がいて、聖書にも登場してきます。彼女は多くの苦しみを経験したというふうに言われて伝えられていますけれども、イエス様に出会って、彼女はイエス様の復活を初めに目にした女性というふうに福音書に書かれていて、またマグダラのマリアは奉仕する女性の代表者、ペテロのような存在として主に特別に彼女は用いられていたのです。で、彼女も用いられたというのは、やはり主の罪の許しゆえに彼女は用いられて、目に彼女も止められ、主から止められた人物であり、彼女もこのマリアの参加につながることができたのです。まあ、今日は受胎告知という内容で説教させていただきました。登場してくるマリアは本当に特別に選ばれ、救い主のお母さんとして用いられました。今私たちすべては罪人であります。本来私たちは自分の技、何かの功績で用いられるということは本来ありえないことです。しかし幼子イエス様の誕生ゆえに、主が私たちの罪を許してくださり、また用いてくださるのです。ですから私たちもマリアの傘下のように、このはしたみにも主が目を留めてくださったと、まず主を称え、この傘下に同情することができます。ではお祈りを捧げします。天の父なる神様、イエス様のご降誕を覚えるクリスマス礼拝を捧げさせていただいています。マリアの信仰はとても立派で、自己犠牲のある立派な信仰でした。しかし今日のマリアの参加のように、この参加に私たちもつながることができるように、どうかいろいろな面で励まし強めてください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒しを豊かにお与えください。この祈祷をイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。